けど前に何回も言いましたように、水のバプテスマは救いの条件ではありません。イエス様と一緒に十字架にかけられた犯罪人の一人はバプテスマを受けなかったんですけども救われました。けれども信じてバプテスマを受ける者は救われると聖書は言っています。それはバプテスマはイエス様の命令であり、イエス様を信じて救われた者はその命令に従うはずです。まあ従順の現れは水の洗礼を受けることですね。ヨハネ伝三章の一番最後の節ですけれども、三章六節に、御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に信じない者と書いてないんです。御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。と書いてありますが、まあ、この箇所によると、信じる者は必ず従うんです。ということができると思います。まあ、十字架の福音の危機、イエス様の十字架と復活を信じて、罪の許しを受け、神に背を向けていた罪の生活から、キリストに従う、永遠の命に踏み出す証として、バプテスマを受けるのです。バプテスマは神の子供として主に従う復讐の第一歩ですから、聖書の教えの通りに従順に従うべきです。前に言いましたように水の洗礼は本当の洗礼の印に過ぎません。この印の水のバプテスマはしかしイエス様の命令です。まあ、水の洗礼の意味は、第一番目は、前に受けた本当の洗礼の告白であり、第二番目は、世からの分離であり、第三番目は、教会内での証です。その三つの理由は、キリスト者の内的命に対して大切なことです。そして次のような経験の促進させます。すなわち救いの確信、清め、証の喜びです。洗礼式は卒業式ではなく入学式のようなものです。洗礼を受ける兄弟姉妹は傲慢なパリサイ人ではなく、主なる神に許され、神の恵みを受けた方々です。人間がこの世で経験できるうちで一番、まあ、大きな事柄が改心です。そして洗礼式は改心した人々のために備えられている儀式です。けども肩にはまった儀式ではありません。生きた証です。兄弟姉妹は洗礼を受けることによって自分の信仰を証するんです。洗礼を受ける兄弟姉妹はイエス様の流された尊い血潮の価値を体験的に知るようになりました。兄弟姉妹はイエス様の血潮によって自分の罪は許されている、自分の過ち、自分のわがままが全く洗い流されていると確信できます。どうして確信できるのでありましょうか。聖書ははっきり、もし私たちは自分の罪を告白すると神は正しい方であり真実な方であらるから必ず許してくださると書いてあるからです。そして真実な正しい神は決して嘘つきではありません。私たちは神の約束に頼ることができます。まあ、神の条件を満たす者は、自分の罪をイエス様に言い表す者は、信仰によって罪の許しをいただく資格、また権利を持っているんです。イエス様の血潮の価値は本当に素晴らしいものです。血潮は私たちと主なる神を和解させ、 両親の呵責を取り除く、また悪魔の訴えを全く退けてくれます。詩篇の作者であるダビデ王は心から感謝の声を上げ、主なる神の救いの御業を褒めたたえたのです。詩篇32編の一節に、幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。最後に、先祖ご兄弟姉妹のための私の祈りは、次の三種類です。その第一は、使徒パウロが開始の時に、主よ私は何をしたらいいのでしょうかと尋ねたんですけれども、先祖ご兄弟姉妹もパウロと同じような態度をとっていただきたいと思います。自分の思いや自分の願いを大切にしないで、ただ主が何を望んでおられるかを大切にしてください。その第二は、主の御手のうちにある神の器、用いられるしもべとなることです。自分勝手な目標を捨てて、聖霊の目的、すなわち聖霊がイエスの栄光だけを表すという、このことを心に留めていただきたいと思います。そして第三に、あなた方の日常生活の歩みは、主イエス様に対する愛の現れになっていただきたいと思います。